全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英539番、着席のまま声を出さずに。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美181番。どういたします。あなたが聖霊を私どもにお与えくださいました日を記念して、私どもはここに喜びの礼拝を始めようとしております。あなたの成したもうところはどれもこれもくすしくして、私どもの深く知ることのできない驚くことばかりでございますけれども、聖霊が与えられましたこともまたその一つであり、私どもは予想もしなかったあなたの恵みを感謝するばかりであります。それからのち2000年の間、教会が 聖霊の導きのままに助けられて今日に至り、多くの恵みを受けて生きてまいることができましたことを感謝いたします。また私ども一人一人も日ごとに聖霊の御助けを得、導かれてまいりましたことを感謝いたします。人間が傲慢な思いを持っていろいろと考え、また行動いたします中にあって、あなたはそれらのものを超えて尊い道からをお与えくださいましたことを感謝いたします。ただ私どもは日ごとに聖霊を受けながら、その道からを信ずることができないで、うろたえ、慌てる生活をいたしておりますことを懺悔いたします。このような記念の日を通して、私どもが与えられております祝福を、本当に知ることができますように、一層聖霊の力によって生きるものとされていくことができますよう導きたまえ、私どもの教会を祝してくださいますよう願います。教会が人間の知恵ではなくて、あなたの御力によっていつも動かされていくことができますよう助けたまえ、どうぞそのようにして、人の考えでは不可能と思われるようなことを、教会を通して行ってくださいますよう願います。福音を述べ伝えるという、誠に力弱く見えますことが、聖霊の御助けによって、決してそうでないことが分かり、また力強くこれが推し進められてまいりますよう、導いてくださいますよう願います。また私ども一人一人の信仰生活を顧みたまえ。どうぞ、なけなしの自分の力に頼ろうとしないで、聖霊によって生きる生活の確かさと、その強さとを悟らせてくださいますよう願います。毎日の生活において、いろいろな力が私どもに押し迫ってまいります中にあって、聖霊によって強められたものとしての働きを全うしていくことができますよう導いてくださいますよう願います。またいろいろの信仰の困難を覚えておりますものや、その生活に激しい戦いをしておりますものらも、特に聖霊の御働きを求めることができますように、そういう信仰が固くせられますように、導いてくださいますよう願います。この日の礼拝が、願わくは聖霊によって信仰を与えられた感謝の時であり、また一層励まされて、進んでまいります時とせられますよう導きたまえ。今週も疫病の災禍に苦しむ一人びとりを顧み、助けたまえ。支援のために労する一人びとりの上に、あなたの御守りと 御支えとを与えたまえ。今週西東京教区の覚える東京女子大学の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書ゼカリヤ書第9章9節から10節。旧約1489ページ。ゼカリヤ書第9章9節から10節。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。新約聖書ルカによる福音書第19章28節から36節まで。新約聖書147ページ。ルカによる福音書第19章28節から36節。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけて行くと、言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちが、なぜ転ばをほどくのかと言った。二人は、主がお入り用なのですと言った。そして、転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけ、イエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。本日は、ペンテコステ聖霊降臨祭の日であります。主イエスの復活されたイースターから50日目に、 弟子たちに聖霊が下り、教会が誕生した祝いの日であります。聖霊は風や炎や息吹に例えられますけれども、主イエスは聖霊のことを助け主と言われました。何をどう助けてくれるのでしょうか。それは聖霊が人の心の目を開き、信仰を与えてくださるということであります。その信仰がどういうものであるか、今日の主イエスのエルサレム入場の姿に見事に表されていると言えます。最初に印象深いのは、先頭に立ってエルサレムを目指す主イエスの姿です。先に立って進みと新旧約では訳されていますが、前の口語訳ですと先頭に立って、弟子集団の前を自ら率いるように進んでいかれる。その目指す先はエルサレムであります。エルサレム、そこは罪との戦いの決戦場であります。その決戦場を前にして、そのことを誰も分かっていなかろうとも、主イエスははっきりとご自分の意思として、決意として先頭に立ってエルサレムへと向かわれるのであります。この罪との戦いは壮大な神のご計画の中にありました。そのことを預言者ゼカリヤは預言していたのであります。この場面、この時点では誰も気づくものはなかったでありましょうが、後の教会はそのことに気づかされるのであります。ゼカリヤの預言の言葉にある通り、主イエスのエルサレム入場は王の来臨でありました。来臨なんてちょっと固い表現ですけども、やって来られることです。王の来臨であった。その時に大事なことは実は乗り物だったのであります。普通王が都に入ろうとするときには、多くの民を圧倒し、服従させる威力、力を見せつけるものであります。その象徴が軍馬であります。あるいは、立派なお籠であるかもしれません。もちろん、屈強な兵士の軍団を従え、強力な武器を見せつけ、大行列を組んで都入りするのであります。何か現代でもどこかの国の軍事パレードで似たようなものがあったのを思い起こされるでありましょう。それは強い力を誇示して、その支配のもとに服従することを暗に要求するものでありました。しかし、主イエスは違ったのであります。二人の弟子を使わし、都入りの準備をさせる主イエス。準備とは、神のご計画の中で、備えられた 乗り物を連れてくるようにということ。向こうの村へ行きなさい。そこにまだ誰も乗ったことのないロバの子がつながれているのを見つける。それをほどいて引いてきなさい。神のご計画の中で、主イエスが神の都に入るに必要な乗り物がきちんと準備されているということであります。しかもその転ばを引いてこようとするときに、持ち主が何故にというであろうこともすでに織り込み済みで、主がお入り用なのです、そう言いなさいと仰せになりました。弟子たちは言われた通り転ばを見つけ、言われた通りほどいて引いていこうとした。すると言われた通り、なぜ転ばをほどくのかと聞く者が現れる。持ち主であった。言われた通りに主がお入り用なのですと答えた。この後、持ち主は何の反対もせず、弟子たちに転ばを引いて行かせる。ここに一つの沈黙があります。この沈黙の中に大きな緊張と決断があります。それは、主がお入り用なのだと言われる主というお方の権威に服するのか否かが、その持ち主に問われているということであります。持ち主は服するという決断をした。この転ばが必要なのだという主の権威をどう知り、どう受け取り、どう感じ取ったかはわかりません。やはりそのプロセスや経過は何も記されておりません。しかし、持ち主は転ばを弟子たちに渡している。あの勇猛な、威風堂々とした軍馬に象徴される、人を威圧する力に服従するのではなかった。それがこの持ち主の、この転ばを必要としている主がおられるのだ。そのお方の権威を認め服した。それがこの持ち主の決断であり、名もなき小さな信仰者の信仰であったと言えるでありましょう。弟子たちはすべて言われた通りであったということに驚いたでありましょうが、それがやがて自分のこととして神のご計画の中にある幸いに気づかされることになるのであります。このエルサレム入城の背後には、戦いのモチーフ、主題とか思想とか動機っていう意味なんですが、戦いのモチーフがまるで通奏低音のように響いている。ずーっと低音を低く、いつも響き続けている。決戦場であるエルサレム、その戦場に向かって先頭に立って進まれる主イエス、その勇ましさが一方にありながら、主は人が期待するような 勇猛さや力強さを持とうとはされない。戦いのための軍馬に乗るのではなく、重い荷を背負って働く老婆に乗る。戦いとはかけ離れた老婆。しかしそれは、主イエスの罪との戦いにおける主イエスのあり方そのものでありました。転ばは、その背に乗るお方が、いかなる方であるかを最も明確に表す象徴シンボルでありました。エルサレムでの戦いは、人が考えるものとは違っていた。私ども人と人との戦いは、武力や金の力や、あるいはこの世の権力、様々な力によって、相手を屈服させて勝利を得ようとするものであります。しかし、罪との戦いは違う。罪との戦いは、罪がきちんと筋を通して、法的に筋が通った裁きを受けなくてはならない。裁かれなくてはならない。そうしなくては罪はなくならないのであります。私どもが子供の頃から親しんでいるヒーローが、もう超越的なスーパーヒーローが、その力で悪者たちをやっつけて、それで罪が滅びなくなるか、なくならない。もうすぐ脇からムクムクと罪は湧き起こってくる。いつまでもそれは残り、いつまでもその支配は続くことになるのです。本当に罪をなくすには、滅ぼすには、罪は罪として法的に筋を通し、正義の筋を通して処罰され、初めてもはや罪なしと言えるようになるのです。そうして初めてその罪の縄目から自由だと言える。これは私どもの日常生活の中でも実は同じです。車を運転される方は道路交通法違反で、スピード違反でも 何でもいいですけれども、違反して捕まって違反切符を切られたとしましょう。罰金を払わずに放っておいたらどうなるでしょうか。必ず督促状が来ます。それも無視したらどうなるでしょうか。裁判所に出頭するような命令書が来ます。それも無視したらどうなるでしょうか。警察官が玄関のピンポンを押すんです。逮捕されます。でも皆、人に気づかれないうちは、逃れられると思っているわけです。捕まらなければ何とかなると思っている。しかし、そのすべてをご覧になり、ご存知の方があることを、もし本当に知ったならば、観念しなくてはならなくなるはずなのですが、なかなかそこまではいきません。罪が罪としてきっちりと裁かれてこそ、人は初めて罪の縄目、支配から解放され、神の慈愛に満ちた支配のもとに生きられるようになる。そのため、主イエスは身代わりとなって十字架を負われ、その罪の罰として十字架の死、罪人としての死を引き受けられたのであります。そして究極の罪の力である死に勝利して、三日目に復活せられ、永遠の命を人のために備えたもうた。この後迎える十字架は、 人の目から見たら惨めな敗北でしかありません。しかし実は、主イエスの父なる神への徹底した信頼と服従による神のご計画の成就であり、勝利であった。それは今日のこの時点ではまだ見えておりません。しかし我らは伝え知らされている。しかし、知識としていくら知っていても、それは信仰にはならない。ペンテコステにおいて弟子たちに下り、教会を誕生させた聖霊は、それ以来ずっと、すべての罪に痛み苦しむ者に、教会を通して、いやもっと厳密に言えば、教会の礼拝を通して働き続けていたも、助けの手を差し伸べていたも、聖霊は主の十字架と復活にある救いを信ずる信仰を賜物として与える。心の目を開かれ、己の傲慢と愚かさとを思い知らされ、十字架を仰ぐ。転ばに乗った主は、徹底して仕える者として、この自分の身代わりとして、罪の罰を、の苦しみをすべて引き受けてくださった。罪の罰という重荷を、本当にロバのようにすべてを追ってくださり、そして死に、この自分を罪の縄目から正式に法を満たすものとして解放してくださった。それが十字架の許し。そして復活の命、とこしえの命を与え、神のご支配の中に、十字架の月の許しの中に生きるものとしてくださる。この救いを信ずる信仰は、自分が壮大な神のご計画の中にきちんと位置づけられ、今やこの自分もあの転ばとして召されていることを知るに至る。そこに自分の人生に使命が、ミッションが与えられる。少し前にザーカイが、神のご計画の中で主イエスとの出会いを与えられ、今日君の家に泊まることになっているから、世話になるよ、と主が言われたように、今日我らも言われる。時は満ちた。今日、君の背に乗ることになっているから、よろしく頼むよ、と。私もの不信仰さや、弱さや愚かさやずるさも、何もかもご承知の上でそう言ってくださる。それはなんと嬉しいことか。皆さんはロバの鳴き声をご存知でしょうか。人間的にはとても美しいとは思えませんが、喜びのあまりあのロバの声で詩編100編礼拝唱詩の言葉にあるように、喜びの叫びを上げてしまうかもしれない。神のご計画の中に置かれていたと信ずる信仰は、神の眼差しの中に、しかも温かな慈愛に満ちた眼差しの中に自分が置かれていたことを信ずることであります。たとえ過去に多くの痛みがあったとしてもです。そしてそれが十字架になるとは、そのゆえに私どもはこの十字架を見上げて喜びの叫びを上げるのであります。 主をお乗せするとは、主に習って生きること。礼拝の旅ごとにこうやって十字架の前に立たせられ、月の許しに生かされていることを新たに知らされ、信ずる信仰をいただくがゆえに、高ぶらず、そして感謝を持って生活することになるでありましょう。もちろん失敗や葛藤はありますけれども、十字架の許しは尽きることなく与えられている。そしてなおも神のご計画の中に生かされていると信ずる信仰を新たにせられるがゆえに、もう一度やり直してみようと、チャレンジしてみようと、踏ん張って立ち上がることがきっとできる。そして謙遜で柔和な人に聖霊が変えていってくれるでありましょう。自分では気がつかないでしょうが、その方がいいのですが、教会の誕生日、ペンテコステの聖霊の働きが今この礼拝においてもあることを信じて、感謝を持って皆を称えようではないか、祈ります。主よ、ペンテコステのこの日、転ばに乗る主の見姿を心に焼き付けるものであります。どうぞ御憐れみによって我らに主の十字架の尽きぬ許しと復活の常しえの命に生かされる救いを、今一度新たに信ずる信仰を与えたまえ、その恵みに応えて信仰を告白し、賛美し、祈り、礼拝し、そして日常の生活をあなたに喜ばれるものとなるよう、何度でも悔い改めながら従いゆくものとなさせたまえ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美183番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
します。慈しみ深い聖なる父、皆を褒めたたえます。御子イエス・キリストを通して聖霊の力強い働きにより私たちに常しえの命を与え、あなたの民としてくださいました恵みを覚え感謝いたします。今御前に捧げるこの捧げ物を深い憐れみのうちに御旨を叶えるものとし、主の栄光を表すために用いられますよう願い祈ります。主の家族である私とも絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての惑いを免れ、良い行いをもって主に仕え、栄光を主に帰する歩みをなさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英540番。いたします。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。